田所幸の俊博のウブスナイト。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、どうもどうも、たっとんでございます。さて、しばらくのご無沙汰、いかがでお過ごしだったでしょうか。さて、早速です、ゲスト様をお呼びいたしましょう。私のね、大親友ね、です。大親友でいいのかな。まあ呼ぼう、はい、今呼ぼう。山、お願いします。
はい、山中龍介です。よろしくお願いします。
はい、ごめんね、あのゆるっと紹介しました。
大親友っていうのは初めて言われたな。
なんだろう、後輩か。
後輩ですよ。びっくりした。
出世したから。
まあ、うん。ありがとうございます。
まあね、あのめっちゃ喋りやすいんでね。
あ、どうもどうもです。
さてさて、じゃあね、はい、まず、まあ、いろんなお話をしていくんですけども、まずは恒例の
やりましょうか。
のやつ、はい、行きましょうか。
はい、
では、321の掛け声でいきますよ。それではいきます。321。あー、うまい。あー、
めっちゃ響くんすね。これ
いいでしょ。
いいですね。気持ちいいでしょ。いいですね。
いやー、
行きました。
うまい。まあ、安定のね、あのプシューですけど、
安定の相変わらずのまたスーパードライでございまして。
はい、なんか今日違うの。
今日はあったので、あの札幌赤星ラガーですね。
これ
赤星ラガー、赤い星がついている札幌のラガービールで、なんか昔からのらしいんですけど、これがね、近所の居酒屋がなんか飲み放題、お酒の飲み放題やってた時にビールもあるって出て、瓶ビールがこれだったんですよ。それで、
あ、はいはいはいはい、え、じゃあ昔からある、
ずいぶん昔から多分あるんだと思うんですよ。
へ、
5年くらい前に僕はそれを知って飲んだら、あ、これが美味しくて、で見かけたら飲みやすいですね。飲みやすいのかな、わからない。ビール好きは好きかもしれない。ラガー好きは大好きだと思います。
なんか復刻みたいな感じ。
あ、みたいな感じで最近、ここでも数年ですよ、缶で出てるのは。
確かにね、
なかなか見ないですよね、
これは。ラベルもかっこいいしね。
そうそうそう、夏には
いいな、
これがうまいっていう。
ラガーさんはね、
まあ、苦手な方も ね、まあ、まあね、いらっしゃいますからね、苦味が強いから、
まあね、歴史は古いしね。
そうそうそうそう、美味しいんですよ、これは。
でもスーパードライさんなんで ね。
まあ、夏といえば確かにそっちっていうイメージありますよね。まあ
ね、
うん、汗かいた後には、
まあ、朝日さんよろしくお願いしますね。
そうですね、札幌さんよろしくお願いします。
あ、ね、お願いしたいね、いつか。でも本当に、まあ、ちょっと話すれるけど、
え
ビールの CM ってやりたくない？
あ、やりたいです ね。僕ね、一回オーディション行ったんですよ。
ああ、
オーディション行って、なんかあれは多分朝日さんだったのかな、あ、あのノンアルのだったんですよね、
はいはいはい、
でそれの CM のオーディションで飲んでくれと言われて、
はい、
お、マジ飲んでいいのかって思って、
まあ、飲んでいいよね、それはね。
ガーッと勢いよくジョッキの半分以上飲み干したら、あの、
飲みすぎ
飲みすぎたらしく、一緒にオーディション行ってたやつらに、あの、近頃はそんなにピーに飲むのは、うん、ダメなんじゃないかって言われて、
あ、
そっかって思って、見事に落ちましたね。
あ、え、もうそれが原因なの。
まあ、なんかいろいろあったんでしょうけど。はい、
まあ、スポンサーさんにとっては飲んでほしいんじゃない。
あ、でもすごい美味しかったですよ、あれ。
いやね、
ノンアルでも美味しいのありますもんね、今。
うん、
ずいぶん美味しくなった、
ね、最高の CM だよね、そんなんできたら ね、
ね、
まあ、昔なんか、サムライでとかあったよね。
え、なんですかそれ。
サムライがなんかビール飲むっていう CM
あ、僕覚えてない。
マジで。
いつ頃ですか。
でもどれぐらいだろう、 まあまあ前っちゃ前なのか。なんか本当になんか侍の格好をした人が
ビールを
な
んか、あ、いいですね、
うん、そうそう、
やりますか、
うん、俺たちじゃん、ね、なぜ俺たちに来ないって
やりますか。いやもう独自にやりませんか、それもうとにかく
やる CM 作る、
とにかくそれだけの動画あ、
ね、
うん、あ面白いかまだ、うん、最近ね、なんだろう、本当これまたちょっと話ずれるんです
けどずれたね、
花火やりてえなって思って、
あ
手持ち花火
を、あいい、ね、
子供の頃からやって、うん、それ以来ずっとやってないんですけど、はいはい、近く あの薬局とか、あドラッグストアとか ね行くとあるじゃないですか、うん、スーパーにいるのも、うん、あれがね一袋結構な量入って1000円しなかったりするから、うん、あこれお手軽だなと思って、うん、いいかもしれないし ね、 あのね侍の格好して、うん、ビール飲みながら花火をやってるだけの動画みたいな、
粋だよね、
粋なとにかくこういうお楽しみよみたいな、
ね、
う
ん、あの今年本当に花火とか出てないからね、
そうそうそう、結局花火大会とかもね中止になっちゃったから、うん、そうそうそう、せめて公園とかでできたらなっていうのは、
あの花火の火薬の匂いとか好きだよね、
あいいですね、懐かしいな、あれいい、結構はっちゃけた遊びした方ですか、うん、この海外多いんですけど、いや
僕はあの線香花火派だったんで、チリチリチリチリチリチリ派だったから宗派じゃなかったから、
あなるほどなるほどなるほど、結構この界隈がなんか、はい、激しい遊び方をする人が多くて
あまあね、うん、
あれだけど、うん、僕も普通に手で持って、うん、静かに静かに普通のねやるやつを、
花火をたしなむね、
そうそうそう、なんだっけ、一番最初に小幼稚園の頃とかにロケット花火というものを初めて買ったんですよ、多分あれ、まあ、親が買ってくれたんですけど、うん、どうやってやるのか分かんないで、うん、あれを手で持ってやっちゃって、うん、本当に無知でやっちゃって、
はい、
で自分の方にすごい火がバーってきて、
は
い、大泣きして、うん、ロケット花火が好きじゃないもう静かなのしかやりたくないっていうのがね、なってるんですよね、
あれは結構ね危ないよね、
危ないです、あれ危ないです、もう花火はきちんと決められた場所で決められたルールを、う
ん、ね、もちろんね、
守ってやりましょう、う
ん、もうなんかね、でもね俺小さい頃、
はい、
事件があって、まあ、ほんと小さかった物心ついてないか覚えてないから、親に言われたのが、普通にみんなで手持ち花火してて、
はい、
そしたら子供だからさ、綺麗だなって思ったんだろうね、
ええ、
ジャッて掴んだジュッバーってでそれで熱いっていうのを学習したらしいんだけど
あ、なるほどね、
多分掴めると思ったんだろうね、
面白い、
うん、
面白い
ね、ガッて掴んだらしくてでも全然記憶にないんだよね、
あそうですか、うん、あそういうお話を僕はね小さい頃に聞いたことがありますよ、はい、なんだろう、何かの付録のテープ、カセットテープとかだったんですけど、
うん、
そういうなんだろう、お話の物語、幽霊が花火をキャッチしちゃうっていう、キャッチ花火っていう遊びが幽霊の中に流行ってて、子供たちがこうポンって打ち上げたやつが、うんうんうん、途中でスッて消えちゃうっていうのがずっとついて、何なんだろうって思って、うん、面白くないねって帰ってくると、はい、幽霊が窓でどんどんどんって叩いてきて、うん、絆創膏貼ってくんねえか
おい
何やったんだっつったら、いやキャッチ花火してたらさっておめえのせいかみたいな
キャッチ花火
そんな話、あれ何だったんだろう、ずっとねカセットテープで聞いてたんですよ、僕そういう話を、
絵本だよな、どう、え何あれか、児童文学的な、
あの頃だから、なんか学研とか科学とかなんか ああいうのを打ち取ってたので、もしかしたらそういうやつの付録か、なんか子供向けの雑誌の付録なのかなって、ヒーローとかが載ってるような、ああいうやつの付録だったのか分かんないんですけど、なんかうちにあったんですよ、そうそうそうそう、それずっと聞いてたな、
うん、まあでも
まさか、まあね、本当にそれをやる人間がいると
思う、あそうなんです、字で言
った
やったやった、
いいですよ、
ね、子供危ないっすよ ね、まあ、じゃあちょっと まあね、ぼちぼち本題に戻ろうかなと思います、
本題の方に、うん、戻るというか、まあ、入ってないですまだ本題、
まあね、そう、まあ子供というと、
うん、
そこで繋げていこうかなと思うんですけど、
そうですね、繋がりますね、う
ん、今回ちょっとね、ネタをいろいろと何話そうかなっていう、
珍しく
考えてまして、さすがにね前回みたいなね、ね ネタ振られてね何もないっていうことは避けたかったんでえ何って言われて
前回前々回2回続けてでしたからね。
そうやりましたんでちょっと反省しましてですね。でネタ考えて、ね、でも初心に帰ろうかなって思って、
うんうんうん、
まあ夢の種じゃないですか、
はい、
夢の種なので俺たちの夢の話をちょっとしたいかな。
わかりました。
とか思いまして、うんうん、で山には、今週ですね、9月の1、2週の回と、うん、さらに次回、はい、9月の3、4週も、ゲストによ
ろしくお願いします。
いただきますので、はい、のでですね、だったら、2週に続けて夢の話をしようじゃないか、うん、まあ、壮大な
壮大ですね、
ね、大スペシャルドラマ
打ち抜きで
特番的な
夢を語ろう
夏休みだしね。夏休み終わるか、終わったか、
終わってますね。9月ですね。
終わったね。
みんな学校行ってますね、
うん、ちょっと間違えたけど、
うん、
まあ特番
土曜夕方帰ってますよ子供たちは。
そうだね、うんうん、
大丈夫です、
うん、じゃあ子供たちのために聞いてもらえればなと思いますので、夢の話をしていきたいと思います、
はい、
ざっくり夢っていうとさ何があります。僕は、まあ、もちろんね、今の現在の夢とか、これからの夢とかもあるんですけど、まあ、小さい頃に小学校をですね覚えてるでした。小学校の卒業文集みたいな、
はいはいはいはい、はい、
のに、将来何になりますみたいな、
いうのを書いた、あー、いろいろ書きましたね、
うん、記憶があって、
うん
うん、そこに書いた夢ってのがあったんですよね、
うんうんうんうん、
っていうのって山の時代もあるの？
ありますよ。小学生の時の卒業文集には将来自分は何になりたいかみたいなのは書いてましたね。中学はなんかそういう感じじゃなかったのかな、書いた記憶がない。その時思ってた夢を文章として残した記憶がないか、もしかしたら僕は書きたくなかったから書いてないだけなのかもしれないけど、ちょっとあの思春期いろいろ多感などお年頃でっていうのがあるから、
覚えてるの小学校なんだよね。なんか卒業式何回かもちろんやってきたけど、一番覚えてるの卒業式って小学校なんですよ、なぜか、僕はね、なんか思い入れが強くて。
あ、うん、なるほど。小中高生も、あ、僕はあんま全部覚えてないかも。
あ、逆に
自分のって覚えてないです。高校の時の先輩の卒業式はすごいいろいろ覚えてて、あんまり言えないようなことがたくさんあるので、いろいろそう、いろいろなことが起こる高校だったのでハプニングがね、うん、面白かったですけど、
うんうんうん、まあでもその、はい、まあ、昔書いた卒業夢、
はい、
ってかなってきてるかなとか、どうなっていってんのかなってふと振り返って、
なるほど、
で見たんですよね、
ええ、
でちなみに、
はい、
小学校の時に書いた夢は、
はい、
まあ、夢っていうか、まあ、何になりたいかみたいな、将来何になりたいみたいな、っていうのがありまして、多分1回だけじゃないと思う、何回かね分けてなんだと思うんだけど、
うん、
1個が警察官、
おー、うん、
警察官になりたい、はい、でもう1個がその頃はまた違ったかもしれないけど、まあ、保育士さんですね、うん、今保育士さんっていうけど、まあほぼさん、ホフさんみたいな、
ホフさんって呼んでましたね、うん、あの時代は、
うんうん、っていうのがあって、うん、もう一個は調理人、料理人か、
へー、
うん、料理が好きだった。
バラバラなイメージもありますけど、なんかきっかけあったんですかそれぞれに。
きっかけはね、まあでも普通に男の子が目指すものが、まあ多分警察官は、
そうですね、警察官は僕も一時期やりたか、うん、なりたかったですね、う
ん、あとね、僕らの小学校の頃は料理人が多かった周りに、
男
の
子、
普通にみんな料理人、料理人、
なんかありました、そういう影響を受ける作品とか、ドラマ、漫画、アニメ
あったんかもしれないけど、でも普通になんか、
ね、の時代だとなんだろう、
うーん、
ミスター味っ子とかが小さい頃にやってたとかじゃないですか。
うん、でもその影響は多分ないかなと思うんだけど、ね、ね、
ザ・シェフとか東山さんがドラマやってたやつとか あと何だろう、まあ、料理人でいうと僕が覚えてるのだと、うん、中居正広さんが、
ま、あったね、あの、はい、味一問目、
味一問目、うん、あれはすごい好きで見てたっていうのはありましたけど、うんうん、
ラララね、ラララ、
あ、そうそうそうそう、
ね、たでも、もう、まあでも後々、
うん、
警察官はもう一回ブームが来るんだよね、俺の中で。
あ、小学生超えてから、うん、そうそうそう、過ぎてから。
それは多分踊るだと思うんだ。
あー、なるほど。
踊る大作戦がでかいんだと思う
ん
だ
けど、うんうんうん、
でも普通に純粋に小学校の頃は多分、
うん、
なんかあったかもしれないけど、きっかけが全然わからないね。で、保育さんも全然ないんですよ、
はい、保育さんは結構、うん、なんだろう、僕の周りには夢にされてる方はいなかったですね。
うん、まあ、うん、そうだね。
ってなんか学校の先生っていうようなのが漠然と夢で、
そうだね、それもある、ね、
うん、先に来て、うん、保育士さん、うん、うん、なんかあんまりイメージはなかったな、うん、
でもなんかこうふと振り返ったら、
ええ、
何気に、あ、なんかちゃんとこなしてるなっていう感はあって、
ほうほうほう、
うん、今でこそね、役者で立てやってるけど、それもまあやっぱりやりたいことが生まれて、やっぱり芽生えて役者になりたいって思って、うん、っていうのがあったわけだけど、はい、その小学校の時の思ったやつは一通り、警察官はやってないか、さすがにやってないけど、うんうん、なんかね、全部につながっていってるんですよね、うん、
なるほど。
その話もちょっと深く掘り下げていきたいんだけど、うん、ヤマンの、子供の頃の夢っていうのもちょっとちらっと聞きたいので、
はあは
あ、一回ちょっとここで、ね、後半戦に
バトンタ
ッチしたいと思います。後半戦はヤマンの、夢の話を掘り下げていきたいかなと思います、はい、します。ではまた後ほど、
はい
はい、澄み渡る空を見て心が優しくなる。
ご縁応援貢献夢のため夢のため夢のため夢のため。
はい、どうも戻ってきました、後半戦でございます。はいはい、僕の話はね後ほどしますので、
はい、
山の、
小さい頃の夢ですね、
きましょう。
はい、まあ、すっごいざっくり、
うん、ざっくり
ポンポンポンって分かれてるんですけど、僕、うん、一番小さい頃一番最初の夢は大工だったんですよ。
ほう、かっこいい。
3歳とかから、
な
んかあの子供会とかだと思うんですけど、
うん、
プランターとかを木で作ったりとか、はい、そういうことをやる会みたいなのがあったんですよね、
うん、
多分年に1回とかだと思うんですけど、でそれをやってる時に、
うん、
普通にトンカン木をするのが好きで、
うんうん、
あれ面白いなと思ってなりたいって思ってずっと思ってって、
うん、
で小4くらいまではもうそれ、
うん
になりたいなってずっと思ってたんですけど、小4くらいの時にシャーロック・ホームズにハマりまして、
うん、
でそっから小5で名探偵コナンにハマりまして、
うん、
俺は探偵になるんだ
って飛んだね
一気になんかもう俺は探偵一筋だ、もう推理小説とかにもハマったんですよ、うん、親も推理小説好きで、うちになんか赤川二郎とか、うん、あの内田康夫の浅見光彦シリーズとか、
うん、
そういったものが本でずらーっとあったので、
うん、
それを読んで影響を受けて、うん、まあ、探偵になるんだって言い張って、だから小6の卒業文集には僕は目指せて、うん、名探偵って書いてあるんですよ。
名
探
偵って書いた。
ちゃんとした方です。ちゃんとした方です。慣れるのかこれみたいな。こいつは何考えてたみたいにみんなに笑われましたけど。 ちょっと目指せ目指せって書いてて、でも中学行った時にちょっと現実を知って、探偵やっても生きていけんのかっていうのと、まあでも生きていけてる人いらっしゃるんでしょうけど、なんかね親にね浮気調査ばっかやらされるだけだぞって言われて、まあ親はそっちに素直しくなかったんでしょうけど、なんかイメージしてるのとやっぱ違う、その思ってるのは要はコナン君とかシャーロック・ホームズなわけじゃん、なんですけど、まあそういう仕事ではないよきっとあれはって言われて、
現実もある、
そうそうそう、あだったらどうやったらあれができるんだって言ったら警察になった方が早いんじゃねって言われて、でそこで警察を目指すんですよ中1の頃は警察でしたね。でその次が、あそう、その頃に僕あのラジオにハマってまして、で深夜のラジオとか聞いてて、でラジオのパーソナリティになりたいっていうのが夢であったんですよ、
はいはい、
でそこで聞いてたら、その時代はあの今もそうかもしれないんですけど、声優さんがよくラジオのパーソナリティやってらっしゃったんですね。あ、じゃあ声優さんになったらラジオパーソナリティになれるんだろうなと思って、声優を目指し始めるのが中2くらい、でそこからもう専門学校まで声優科まで行ってるんで、
はいはいはい、
そこからもうそのまんまですよね、って感じです。
はあはあ、
だから一番最初は本当にラジオに出たいだったんですよ、だから今回これ で、ね、で出れてるのがすごい嬉しくて、今そうそうそうそうそうそう、誘ってくださってありがとうございますって、この間見たけど、やっとスタジオにも来れて、ちょっとドキドキしてます。
やっとね、いろいろありまして、
いろいろありましたから、
やっと、でもスタジオいいでしょ、これね、
いいですね、
やっぱこの環境をやっぱね、味わってほしいんですよ。
でもやっぱ違います、話してでも違いますもんね、
違う違う違う、
感覚が、
うん、
やりやすい、そしてやっぱ面白い、だからあのね、専門学校の時に、うちの専門学校の、ラジオ CM を担当させてもらったことがあって、ちょっとした小芝居だけやったんですけど、
なん
か CM だからあの掛け合いとかじゃなくて本当に台本
ドラマ的な、
そうそうそうそう、何々、そんなんやりたいんだったらうちの学校へ来ようよみたいな、そんな雰囲気のやつをただ撮っただけっていうのが初めてちゃんとした収録が、でもそれが二十歳の頃ですから16年とか前になるので、そっから巡り巡って、
はいはい、
でもまさか今できるとかって思ってましたもん本当に。
そういう機会になるとなんか、ね、自分の声を聞くってことないよね、
うん、
そもそもね、
なかったです ね、
そうそうそう、一回なんかねうわってなるよね、
なります、
一回うわってなるけどハマってくるよねやっぱね、
あなんかなんですかね、慣れてきますよね、最初なんか聞いてうわってなって、いやなんか嫌になるんですけど、慣れてくるとまあ別にいいやって開き直ってきてからの方がもしかしたらいい声出してるのかもしれない、落ち着いて喋ってるのか分かんないですけど、
確かにね、
そうそう、ざっくりでしたけど、でもまあそんな感じで最初の方は、あでも大工の時代はやっぱ長かったな、大工が好きだ、
ね、すごいね、やっぱそれで作るっていうのに目覚めたって感じかな、
何なんですか、あでもだからこそあれですわ、舞台の裏方で叩きっていうのは大道具を作ったりとかってするやつなんですけど、あれは好きですね、トンカンやって、舞台セットを作るのは好きなので、いつもだから、師匠の小松さんに連れられて舞台行くと、小松さんとかは小道具班になるけど、僕だけ舞台班行って僕じゃあ舞台行ってきるんで細かい作業できないんでって行かせてもらって、トンカン、
大道具が小道具に分かれるよね、大体
分かれますね、でも大体大体皆さん、僕の先輩たちは小道具衣装班だった気がする、河野さんとかもそうだし、
そうだね、
皆さんそうですよね、あれですよ、最近宮地が、そうそう、後輩で宮島っていうのがいるんですけど、そいつがね、大道具の方に、あれはどうなんだ、小道具作るのかな、
へえ、イメージないけどね、
ないですよね、
鈍感やってる感じ、
なんか同タイプだと思ってます僕まあ、同タイプっていうと失礼なくらいにあいつの本感がすごい仕事になるくらいできてるんですけど
装備が違うから、
違います違いますこの間一緒にあの舞台の裏方入った時にもう違いました、スーツケースみたいなガラガラ引いてきて、お前何それって、いや仕事道具いらんもん抜くのがめんどくさかったんで全部持ってきましたっつってガバッて開いて、あこいつは本当にそれでも生きていける人間なんだなって思ってすげえって思いましたね、
ガンダムでいうね、あの重装備か軽装備みたいな。
あ、そうですね。僕は軽装備ですけど、それでなんか利点があるのかどうか分かんない軽装備です。もうジムかボールかみたいな。そんな感じになっちゃいますよね。
うん、あ、そうそうそうそう。
あ、ちょっとお話返しちゃいますけど、あの河野さんは結局そのいつ頃に、うん、その保育士の時代、はい、調理師の時代だったんですか。
あ、はいはい。それもね、結構もう覚えてないっちゃ覚えてないんだけど。
でも全部小学生の頃、うん、
小学校だね。もしかしたら保育士はもうちょっと後かもしれないけど、
へ、
うん、でも警察官と、料理人はもし完全に小学校だった。
あ、なるほど。保育士ってあのさっきちょっとあのなかなか先生とかっていうイメージの方が夢としては強いっていうような思いがあったのは、保育士さんとこう出会ってる時の物心っていうのが結構薄い、記憶が薄いじゃないですか。
そうだね。
でも学校の先生だと、うん、なんかはっきり夢とか意識するときに身近な存在だから、うんうんうんね、そうなのかなと思って、うん、でも後なんですね、保育士さんになろうっていう、なんかそ、うん、きっかけみたいなの
って、きっかけはもう純粋に多分子供が好きだったんじゃないかな。
あ、うん、なるほど。
そうそうそう。だからもう好きなこと、もうそれしかなかったもん、好きなことを仕事にしたい。
あ、でもまあまあまあ、それが一番だと思いますからね。実際僕たちがそれを体現してるような、やりたいからやってるんだみたいな部分ありますからね。
今なんかふと思ったのは、動物園の飼育係もあったなとか思った。
へえ、
うん、で多分それがあってやっぱ動物が好きになってるんだろうなとか、
うん、
だから好きになったもの、なりたいと思ったものってなんか自分を作ってきてるなっていうのはあるな。
でもそれありますね、うん、なんかそれに必要なことを調べたり、うん、そういう勉強をしたことは残ったりってありますからね、う
ん、だからなんか調べたら多分盾やってる人みんな多分警察官目指したと思うんだよね。絶対多分あるあるじゃないかな。
今度聞いてみよう、うん、アンケート。
でも絶対ありそう、うんうん、
警察官も あるかもしれないですね。
で広島やってる子は多分保育士やってる目指したろうな、とか多分なんか多分今の自分を作ってるのは、
うん、
まあ、やっぱ夢が、
うん、
うん、何かその時に思ったものが多分残ってかなってはないけどなんか蓄積されてるんだろうね。
うん、
で自分を作るものになってきてるっていうのが感じましたね。わあ、ちょっとね、もういい時間になってきたんで、
あ、いい時間
だ。告知ちょっとやる、
告知を、うん、そうですね、
うん、そうそう、
やっとらせてください、はい。私山中龍介が所属しているあの共同代表でもあるんですけれども、
うん、
あの灯籠記という盾パフォーマンスチーム、はい、最近ではあの時代劇やって自分たちで自称してるんですけど、うん、
はいはい、
そのチームがですね、第9回盾祭りというものに、
はい、
今年も参加させていただくことになりました、
はい、毎年やってるよね。
毎年やってますね、はい、で今年で僕らは4回目の出場という形になるんですけれども、こちらがあの11月の27日28日という形になりまして、はい、
うんうん、
で東軍西軍というふうに分かれてるんですけれども、私たちは西軍の相変わらずの先方1番目で飛び出していきます、
はい、
でこちらですね、チケットの販売が10月1日からとなっておりまして、完全前売り制という形を今年は取らせていただくんですけれども、うん、まあ、まあ詳しいことはあの灯籠記のツイッターや、また盾祭りさんの方でもツイッターありますので、そちらで詳しく見ていただければと思っております。
はい、
はい、
ですね、ぜひぜひ見てください。本当になんかもうすごいメンツだよね。
すごいですね。
盾をやってる人は知らない、そうそう、人はいないっていうぐらいの、
なんか いろんな団体がいろんなパフォーマンスを、
東西に分かれてね、
そうそうそう、真面目な盾からこれふざけすぎじゃねえかっていう団体も
エンターテイメント
をやったりあったりってするので、
そう、本当に見飽きないよね。それがずっと2日間に分けてずっとあるもんね。
そうなんですよ。
だから盾をひたすら見たい人はね、見た方がいい。
ぜひぜひ、
う
ん、あの楽しいと思うので、
そうそうそう、
はい、来ていただければと思います。
いろんな色が本当に見えるんでね、うん、じゃあ、このまま、ね、次回はもっと掘り下げた俺たちの夢の話をしていきたいと思いますよ。
では、
ぜひぜひ、今度も、また聞いてください。よろしくお願いいたします。ではゲストは山でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。
君のそばに